真夜中の読書会おしゃべりな図書室へようこそ。こんばんは、講談社のバタヤンこと川端です。真夜中の読書会おしゃべりな図書室では、水曜日の夜にホッとできて明日が楽しみになるをテーマに、おすすめの本や漫画、紙フレーズをご紹介します。お久しぶりの配信となりました。第166夜、今夜のお便りご紹介します。ペンネーム岡山行きさんからいただきました。バタヤンさん、こんにちは。
こんにちは。
おしゃべりな図書室のポッドキャストを楽しみに聞いています。バタヤンさんの耳に心地よい話し方と様々な本との出会いにワクワクしながら寝落ちするのが夜のルーティーンになっています。ありがとうございます。今私は毎日会社員として働き、子供たちの面倒や家のことなど朝から晩まで目まぐるしく動き回っています。最近はなんでこんなに私ばかりがやらなきゃいけないんだ、私だって自分の時間が欲しいのにと苛立ちが募ってしまい、かといって真面目というか意地になっているのか、うまく息抜きができず、ふとした時に涙も出てきます。そんな私に日常を忘れられるような怖い本の話を紹介していただけないでしょうか。人のドロドロな面が見える怖い話やサスペンス、ミステリー、ホラーの本も好きなので、ぜひバタヤンさんの好きな怖い本を教えてください、よろしくお願いします、といただきました。ありがとうございます。すごくグッとくるリクエストだなと思っていて、どんな本をご紹介するのがいいかずっと考えてました。日常を忘れられるような怖い本、そうですよね。私怖い本が好きなんですよ。結構サイコスリラーとかサスペンス、ノワールものも好きですし、ファンタジー SF 系でもディストピアものが好きですかね。心温まるとか感動のとかよりは、どちらかというとダークなものを好んで読んでしまう気がします。なんでかな、なんでですかね。でも岡山行きさんがおっしゃるように、怖い話の方が日常を忘れやすいのかもしれないって思いました。さて、今夜の勝手に貸し出しカードは井上荒野さんの新刊常在 F にしました。 Amazon の紹介文を読みますとね、人は一人から逃れられない、著者史上最もグロテスクで怖い銃の物語からなる最高精度の小説集とあります。面白そうでしょう。怖い、怖いですね。グロテスクといってもえぐい残虐な描写とかはないです。でもそうですね、最高精度という言葉が本当に精度の高い、短編集、怖い話となっております。さて、どんな短編集か、どんな怖さかご紹介していきたいと思います。井上荒野さんの常在 F には10個の短編が収録されています。一編一編はすごく短いです。20数ページぐらいですかね。どんな怖さかというと、胃がふわっとなる、あのジェットコースターとか落ちる系の乗り物に乗った時に胃のあたりがふわってなるような、そんな感じと思いました。富士山みたいな長い長いでっかいジェットコースター、青空の下をこう大きく落ちていくようなジェットコースターではなくて、ディズニーランドとかにあるようなこう暗闇の中を走っていって、こっちに進むのかなと思いきや違う方向に曲がってふわっと短く落ちていくみたいな、あの最後にちょっとストンと落ちるとこがあるというような、そんなイメージでしょうか。こう進んでいくと思ってたのに、えってなってストンと落ちるっていうやつ、ジェットコースターとしても私も結構好きなんですけど、そんな短編集になってます。イメージが伝わりますでしょうか。10個の中でも一番の私のお気に入りはですね、迷うんですけど、表題作の常在 F がすごくいいかな。常在 F はもうまさに最後ふわっと落ちるんで、あんま言えないですけども、読んでいただくと意味がわかると思います。 錠剤 F はどういうお話かと言いますと、登場人物はハウスクリーニングの仕事をしている2人の女性なんですね。その片方の女性がネットで知り合った人と会おうとしている。マッチングアプリで恋人になろうとかそういうことではどうもなくて、その人と会ってその人から何かを買おうとしてるんです。その何かっていうのが錠剤 F なんですけど、錠剤 F を買おうとしているという話です。なんだかよくわからないけど不穏でしょ。そう、ハウスクリーニングの女が錠剤を、何か高いお金を出して錠剤を買おうとしているっていう、怖いですね、怖いですね、何のためにっていう、そんな感じでこうモチーフとか設定自体がすでに何か不穏で、だけどどう進んでいってどう落ちるのかわからないという感じがあります。あと、まあもう一つ好きだったのはケータリングっていうタイトルの一作です。もう他のもね、こう捨てがたく何度も読んじゃうぐらい、話の筋が分かってて最初から読むとまたちょっとゾワゾワするっていうところがあるんですけど、そのケータリングはですね、地方に移住してレストランを開いた主人公が奥さんにどうも家出をされてしまっていると、で常連さんがケータリングを頼まれるんですよ。でも奥さんいないし困ったなみたいな、まあ、これもどこに進むかわからないけど不穏、心地よくはない状態がこうずっと続いているみたいな、何とも言えない読後感です、どれも。そしてこの短編集、驚いたのはどれも井上あれのさんっぽくないと言ったらなんですけれども、その文体とかタッチとかがすごいわかる人では私もないんですけど、例えるならいつも油絵の画家の人って思ってたのに、イラストレーターでグラフィックみたいなのも描くんだ、あこんなタッチもあるんだっていう、びっくりするような、そんな感じですね。どれもすごく短いので研ぎ澄まされた、もう最小限の表現にそぎ落とされた描き方みたいな、硬質な感じが、硬い感じがして、まあ、そういうタッチもあるんだなっていうことも含めて天才だって思いました。さて、今日は私もお気に入りといった表題作錠剤 F から神フレーズをご紹介します。幹線道路沿いのマンションの10階のおしゃれな部屋で、私たちが作業をしている間、そのほくろだらけの40歳くらいのおしゃれな服を着た奥さんは個室にこもっていたとあります。これはですね、ハウスクリーニングに行った先の奥さんがほくろの多い人だったっていう話、冒頭の部分なんですけれども、句点の打ち方も独特だし、おしゃれな40代の奥さんとかじゃなくて、そのほくろだらけの40歳くらいのおしゃれな服を着た奥さんっていう言い回しとかすごいですよね。なんていうか、こういうところからも不穏な感じがすると言いますか、おしゃれな奥さんじゃなくておしゃれな服を着た奥さんっていうところもいいなと思ったりして、この本の表紙、カバーを開けた方の表紙ですね。で、中を見ると、錠剤が転がっているんですね。緑色のこう地色があって、そこにこう黒い錠剤がちょろっと3つ4つ転がっているというのが表紙になっているんですけど、これを読むと、この黒いポツポツがまたほくろと連動しているのかなっていうか、ほくろに見えてくる黒い錠剤、ほくろの多い奥さんとかってつながってゾワゾワするんですね。そういうところが、この奥さんがほくろが多い人だったねっていう会話から始まるところが天才だなって思いました。はい、ぜひ楽しんで読んでいただけたら嬉しいです。ちょっと配信が久しぶりになってしまったのは、今人事部がですね、採用とそれか春の人事異動とっていうことで結構繁忙期でして、なかなかこう集中して本が読めない日が続いてまして、頭が飽和してると本が 頭に入ってこないと言いますか、それで配信できてなかったんですけれども、先日ちょっと急に旅行に行ったんですよ。そしたら、結構単行本を2冊半ぐらい読めたのと、たまたま乗る予定だった飛行機がちょっと発着が遅れて、ぽっかりと手持ち無沙汰な時間ができちゃいまして、その時間がぎゅっと集中して本が読めたと言いますか、すごい良かったんですよね。結果的にこんなに集中して本読んだの久しぶりだなっていうぐらい、その待ち時間に、だからちょっとハプニングとか急な待ちぼうけも悪くないなと思ったりして、岡山行きさんもちょっとね気分転換できたり、ぎゅって集中して1時間ぐらい本の世界に入り込んだりする時間が取れるといいなって思いました。寒暖差が激しいんでね、皆さんもぜひ体調にはお気をつけください。さて、そろそろお時間になってしまいました。真夜中の読書会おしゃべりな図書室は、皆様からの感想やリクエストをお待ちしています。インスタグラムのアカウントバタヨムからぜひメッセージをお送りください。それではまた来週水曜日の夜にお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみ。